ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ。
1部と2部の間にちょっとまあ休憩といいますか、まあ、1本おタバコを吸ってきたんですけど、まあ、
ちょっと一服ね、
一服してきたわけなんですけども、俺がなぜひょうきんになったかのきっかけを思い出した。それで
思い出した
思い出した
思い出せたな、ね、よかった、ね、
だからね、あのね、そのレギュラー組のみんなが言ってる真面目な子だったの伝行してきて、多分最初は下手したら口数も少なかったかもしれないよ、
まあ、最初からラッシャー木村でいかないよね、
いかないよね、そんで、
うん、
下手するとだからその陸上部のマットを選挙しだした頃もまだ真面目だったのかもしれないけども、うん、俺中2の冬に骨折したんよ。
1年3ヶ月4ヶ月、
中2の1月か2月ぐらいに、うん、左のくるぶしの骨が折れるっていう、しかもこれ、うん、原因が分かんないんだよ。
それ忘れてるだけなんじゃないの、うん、
本当にある日なんか足痛えなと思って、大丈夫かなと思って、まあ、部活やって家帰って寝て起きたらものすごいくるぶしが腫れてんの。
起きたら折れてたのが分かったみたいなこと、
いやそれでこれもう絶対おかしいなと思って病院行かなきゃと思ったけど、まあ、とりあえずまあ今日は学校行くかっつって学校行ったわけですよ。んでその学校終わりで病院行こうと思ってたら、体育の授業で、すいません足痛いから見学していいっすかっつって言ったら、しかあのさサッカーのキーパーだけできねえかって言われて、キーパーをやったのね。それもよくなかったのかもしれないけど。
あの本当にさ、一部あのさ30分に1回呆れさすのやめてくんねえか、本当に呆れちゃったよ、ま、た
それはさ先生が言ったことだから、体育の
先生も先生だし、比較比較んだよ、1点からごめんなさいぐらいにやったんでしょ、それ
やって、
呆れるよそれ。
でちょっと部活休んで病院行ったら、ちょっとレントゲン取りましょうっつって言って、くるぶしの骨が折れて関節の中に入り込んでると。
痛い。
でこれ手術が必要だっつって言って、
痛いよ、
下手したらもうその日か次の日ぐらいから入院みたいになって、
あそう入院した気があるっつってたね。
で、うん、手術して、でその折れた骨をつなげてボルトでつなげるみたいな手術だったのよ、うん、でなんか夜手術してそのまま入院してたんだけど、ものす痛み止めが効かなくなってくるのよ、夜中に。
わかるな、痛み止めは効かないやつ、うん、
である
、ね、
もう激痛でボロボロ涙が出てきたの。でその時に俺中学生にもなって痛くて泣いてるってかっこ悪いなと思ったの、なんか。
いやいいよ泣いて、だけど当時はそう思ったのね、
うん、でそれでなんかかっこつけて生きててもしょうがねえなって思って、多分そこからきっかけでひょうきんで始めたの多分。
えどういうことだ、えちょっと待って、なんか、泣いてんのかっこ悪いよ、
かっこ悪いと、うん、で今までなんか車に構えてかっこつけてたけど、なんかそうやってかっこつけて生きてんのってかっこ悪いなって、結局お前痛くて泣くような人間じゃんみたいなところで、
何をしたところでかっこ悪いよと、
から
基本かっこ悪いやつなんだよっていうことを悟ったみたいな、ね、
そう、もうおどけていこうと、道化物になろうっつって言って、それで、うん、そこがラッシャー木村のモノマネにつながったんじゃないの、知らないけどさ、今となっちゃ分かんねえけど、
退院してからラッシャー木村を作成させてみたっけ。
多分なんかね、それがきっかけで自分の殻を破ってたと思う。
あそう、1987、8年、9年か、そうだね。
だけどまだ高校に行ったら自分の殻にまたゴーって入り込むっていうね。
高校生ぐらいの時、あ、じゃあ中学生の時にさ、そのプロレスもそうだし、元気が出るテレビもやってたよね、うん、
中学の時まだやってたよね。
やってたね、
やってたよね、
十分なんかメインストリームだったね。
元気まだやってたっけ、そうだね、俺でも一番元気見てたのは小学校の時だね。
あ、まあそうだよね、う
ん、ああ小学校の時の大ぶっこんだとか、
うん、
8月のペンギンとか
85年6年ね、うん、そうだね、
多分俺下手すると広島に引っ越す前にすげえ見てたかもしれない、うん、なんか
あさ稲垣はさ池袋 か大塚があたりまでこう帰ってたわけ、うん、だからこうちょっと広い交差点あたりに出ると川崎さんいねえかなとかすっげえ探してた、うん、探してたよカメラいねえかなとかさあれやんねえかなっつって100人でさ取り囲んじゃったりするやつ
あるね。テリー伊藤ですよ
あれ探したよ本当全然いなかったけど
稲城この番組ねなぜか分かんないけど年に1回ねテリー伊藤さんの話になる伊藤の親父の話になる伊藤の親父がすごかったって話になるんだよ。なんか知
らないけど伊藤の番組を多分見てたんだよな
伊藤の親父の番組の影響すげえ受けてたんだよな、
う
ん、
あとさお笑いウルトラクイズとかも見てたよ。
見てた見てた、
ね、
初期の頃見てたすげえ見てた、
うん、いやそのほら中高のガキなんクソガキなんかにさ、うんあのバスを沈没させるとかできないじゃない、
うん、できない
だから夢のような光景が
夢のような光景
本当にこうあの事故があったよくないんだけど、うん、事故がないから放送できてる
っていうことも含め
て夢のような企画だよなって思うよあれの中に俺が入ったらどうなるんだろうとかさワクワクしてたもんな。
いやテレビとか大好きだったもんね
大好きだったね、まあ、テレビこそ最高の無料エンタメ小遣いのないクソガキたちには本当最高のなんかおもりっていうかさ、
俺と稲城で若干さ年齢差あるけどさ俺は中学の時だと思うんだけどあの夢で会えたら
ああそうかそうか あのね稲城はねもうちょっと手前だから何全員集合はちゃんと見てるのよ私、
うんうんうん、
後期だと思うけど、うんうん、から俺たちひょうきん族の中期後期ぐらいかな、
はいはいはいはい、
でそのひょうきん PTA でひょうきん族は見ないようにみたいなことを、
はいはいはい、
あの親がお達しを受けて土曜の8時になるとテレビ消すみたいなコンセント抜くみたいなことをやってた気がする
な。なんかさ自分の中でさひょうきん族に移って切り替わった瞬間ってあったよね。なんかね、うんうん、そのドリフが出せっていう風に自分の中で思い始めた時期があったよ ね。
なんかね、そうなんだよね。うん、ひょうきん族のちょっと都会的な雰囲気があった
の、ね。ああ、そうね。そうそう。
うん、
面白いしおしゃれさもあるんだよね。
おしゃれさもでしかもさ、
うん、
これが稲垣が小学校の3年生の2学期から足立区なんだけど、うん、これ俺も2学期族なの。
はいはいはい、
2学期転校族、うん、で、まあその4年生超えて5年生ぐらいからひょうきん族にこうハマっていくわけなんだけど。うんやっぱり足立区のたけしだから
あーそっかそっかそっか、うん、本丸だよねあれ
本丸なのよでもうか地元なわけ、
うん、
いやだからそのやっぱり足立区のたけしみたいな雰囲気で見てたからちょっとなんか応援っていうんでもないんだけどなんかそっちを見なきゃっていう感じで見てた。
でも地元のさそのなんていうの独特のムードはあるよね絶対ね、
うん、そうそう、うん、であのエンディングテーマがエポさんだ
ったりしてそうそうそうそう
なんかやっぱおしゃれ感都会感があったね。
そうねあとパロディにするみたいなことっていうのってあそこひょうきん族で覚えたかもな。
あ、
ま
あ
そうだね、ベスト10とかのさ、
うんうんうん、
パロディをする
っていう。パロディをするっていうね、
うん、
あの後に横澤プロデューサーがインタビューで、
うん、
あのもう有名な話だろうけどやっぱテレビ的な笑いを追求すると、うん、だからそのドリフが、
うん、
八田全集合がその劇場じゃないホールでできる、
うんうんね、
リアルタイムのお笑いをやるじゃん、うんでしかも時間に収めるっていうさ、
うん、生放送だからね
本当に曲芸の極致みたいなことやってたけども、うん、それと真逆をやろうっていうコンセプトでしっかり組み上げてったっていうのもなんかちょっと後で聞いてそうだったんだって
はいはい、はい、
あのちょっと感動するぐらいなんか食い入るようにそのスタジオのコントを見てたなと思って。
なんだろうな完全なアンチテーゼだったんだよね、ドリフに対する、
うん、
でやがてだから ドリフの方がダサいっていう風に俺たちは考えるようになっちゃってたんだよね、うん、当時
で一方で、うん、その前週終わった後に、うん、加藤ちゃんケンちゃんご機嫌
テレビやってましたね、はいはいはい、
あれもお客さん前で、
うん、
だけどテレビスタジオでやってたの、
うん、
だけどそのお客さんの笑いとか盛り上がりっていうのを見てたっていうところもあったりして、うん、結果ねどっちがダサいみたいなのもちょっと外れちゃって、
うん、
なんかどうして面白いかの中にそのお客さんにつられて笑っちゃうのも含めて、
はいはいはい、
あのやっぱその会場の独特の雰囲気に自分も入ってってる感じが得られて、それ中学生ぐらいの時だと思うけど、なんかそれが楽しかったっていうことあるね。
いやそういやさ元気が出れてるみたいなさ、今日ちょうどさっき日本ストリートでさナイツさんの番組にさ爆風スランプさんが出てたんだよ。
あそうだよね、はいはいはい、
俺それで言うと
結構いたな、
爆風スランプといえば元気が出るテレビだろ、うん、なんだ、うんうん、岩手県なんとか高校アイスホッケー部
あーはいはいはい、はい、そうな
あれもだから 伊藤の親父がもともとアイスホッケーやってたからアイスホッケー応援しようぜってやってんだよね、
うん、そうそうそうそう、そのなんかやっぱゆかりがあって
そうそうそう、
やっぱそこに熱量があって人巻き込めるっていうさ、うん、あの楽しみだからやっぱりドリフもやっぱ劇場の笑い、あのお客さんにあの釣られて引き込まれていくのもあるし、うん、その横澤さん言うところのテレビ的な話題はやっぱスタッフが上手に盛り上げるじゃない、
うん、はいはいはい、
やっぱりその映ってないところで、
そうね、
そこの熱量もちゃんと感じれたし、元気が出るテレビにしてもさ、だってさ X にさ、うん、あの海辺で演奏させて火まで吹かせてとかっていうさ
X ジャパンね、この X っていうのは
もうね、恐ろしいことやってたなって思うけどあの凄まじさと画力にさやっぱ巻き込まれていくよな
俺は本当に何あんなに8月のペンギンのことを恐れてたんだろうっていう時期があったからねもう8月のペンギンって今話してるけどどういう聞き方かはっきり覚えてないのよ、だけど怖かったのよ8月のペンギンに、
怖いね、
多分8月のペンギン今見たらなんだよこれって企画なんだよ多分、
まあ、まあまあそうだよね、うん、なんか本当 CS とかでさ、うん、アーカイブやってくんねえかな、
いや本当だよな、
まとめて放送してほしいんだけどな、
あとさあとやっぱこれもさ伊藤の親父っぽいところでさ、うん、商店街を救おうみたいなのもやってるじゃん、
やってたね、
なんか商店街元気づけようみたいなさ、
やってたね、
浦安フラワー商店街をなんか盛り上げようみたいなのもやってて、うん、それこそ川崎さんとか行くんよね商店街に
ね、そうだよね、そのやっぱり、まあ、巻き込みもそうなんだけど、なんていうか熱量のさ、うん、バカみたいな熱量の高さだよな本当、
いやだから昔は良かったみたいな話になっちゃうんだけど、あの頃なんかさメディアにやっぱ力があったからね、
うん、メディアの力、うん、
あと、
うん、まあそう、まあ、お金もそうなんだけど、うん、あのね案外機動力が高かったんだ
よね、あそうかもね、
だから動こうって言ったら動けるっていう、うん、その強さがあった、
あとなんつうのその人を動かす熱量みたいなのあって、それこそ魔石里穂だってさオリコンわけわかんないけどオリコン12位とかだったからさ、
そのさ決めてから、うん、そのセットアップしてできるまでの期間も、うん、だいぶ圧縮されてたと思うけど、
うん、
通常のポップスに比べたらね、うん、だけどやろうって思ったらやりきれるだけの、うん、その動きの良さっていうかよく動いてたっていうことだよね、
そうね、いやだから本当当時テレビ等とフジテレビにものすごい影響を受けてるの俺多分
まあそうだね、
うん、まあそれで言うと
昭和のクソガキはそこ見て育ってっからな、
う
ん、
それで言うと俺たちひょうきん族のあのノリが今のフジテレビの悪いところでもあると思う
まあそうだね
あれがフジテレビだったからね、
うん、それはそうだろうな、
楽しくだければテレビじゃないっていうのはもうひょうきん族だったからね、
うん、そうだね、でそしてその遺伝子がある種こうトンネルズのコンテンツに、
ああそうですね、皆さんですね、
これはさ、
はい、
フジテレビもそうだし、うん、日テレでもやっぱりその、はいはい、トンネルズ形式っていうか、
うん、
あのスタイルが両方あるよね、まあ各局あったんだろ
う、だからそうね、だからとりあえず皆さんとあと生だら、
生だら
で生だらも伊藤の親父やってたかな、あと一番はネルトンですよね、
ネルトン
だね、伊藤の親父といえば、
うん、そうだねネルトン紅クジラなんだね
ネルトン、だからネルトン見て俺たちの世代だとネルトン見て夢で会えたら見るみたいなのが土曜日の、まあ、黄金の時間帯11時台、
そうかそうか、
うん、
そうだね、ネルトンの後にオールナイト富士っていう状況もまだあったんだ
ね、あったね、
その頃は石川くんまだ中学生で稲垣は高校生だったと思うんだけど、
オールナイト富士はさちょっとエッチな感じがして、うんうん、見るのは親がいる前で見るのははばかられるというか、もう夜中にこっそり見る感じだったよね、
あ、まあそうだね、だからネルトンが入り口で、
うん、
オールナイト富士はその先
先にある
な雰囲気だ
いやだってなんか
あそれはあれ男女関係もそんな感じだから、うん、ネルトンが入り口で、
うん、
その先にオールナイト富士的なことが
なんかだって中3のさ春休みってさなんか何もやることないじゃん一番人生の中で、
あそうだよね、
その時さその、うん、ほのべっていう友達の家によく泊まりに行ってたんだけどさ、ほのんちでオールナイト富士とか見てた記憶あるもん、なんか
そうなんだ、
渡りと3人で、
そうなんだね、ほのくんと渡りくん、
渡りは野球部でほのべは全然関係ないんだけど、ほのべもなんでか分かんないけど 多分まだ実家裏にあるはずなんだけど、全然なんかこうそういう 同級生の集まりに顔出さないよね。
あ、出てこないの。
そう
そうなんだ。いやだからそれ案内をさ、うん、家まで持って
ってあげたやつがいなかったのかな。
だから持ってあげ持ってってあげればいいじゃない、そのあの石川くんが。いやでも消し印のない案内をさ。
そうね。いやでもさ、なんかさ、克実がさ、一応さ、いろんなやつにさ、こうなんつうの、使える人脈をフルに使ってさ、野球部の連中に連絡取るわけよ、
うん、
なんだけどさ、やっぱ堅くなり参加したくないっぽいやつもいるのよね。
うん、なるほどな。
いやー、うん、なんか俺たちそんな別に嫌ってもないし、むしろ来てほしいと思ってんのに、なんか嫌だったんだろうなみたいなさ、そういうなんかそういうことも含めて話してるのになみたいなことをね、みんなで話してましたよ、なんか。
まあそうだよね。
石川、
ほんま、
ブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。
アナルミス、アナルミス、こんなことをやってるの両親は知ってるの。アナルミス、アナルミス、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
いいね。
さあ、いうことで、まあそんなですね、土曜日の、飲み会がありまして、
で、
実家泊まって袋と、なんかうちの袋10月にまた旅行に行くらしいんだけど、その旅行っていうのがパックツアーらしいんだけど、滋賀に4泊するっていう。
そんなに行くの、すごいね。県内全部行っちゃおう
ツアーみたい たいな
天候盛りだね。
でそのくせよ、じゃあ滋賀に、その滋賀をここ今回で全部行こう、行き尽くしてやれと思って行くのかと思いきや、最後の日一日自由行動あんのよねみたいなこと言われたから、バーッと行程見て、ああじゃあこれ近江八幡が旅程に入ってないから、近江八幡とかこう昔の武家屋敷みたいのが町並みが残ってっから、ここ行けばみたいなこと言ったら、
うん、
うん、でも私も近江八幡行っちゃってるからっつって言って、
もう行ってた
の。お前まだそれで滋賀に行きたいと思ってるのって。
そうなんだね。なんか安土城跡みたいなやつあるよね。
あるある。
山の斜面だけ残ってる。
そうそうそうそう。そんでまあそんな話とかしつつ、まあ夕方ですね、浦和を出て、ちょっと日本走って仕事して。
あ、日曜日？
うん。誰と飲み会したかっていうと、茶坊主なんですわ。
茶
坊主くん、ちょっとまあ、 リスナーの中でおなじみかもしれませんけど、改めて説明しておきますと、もともとは西川貴教の「オールナイト日本」のリスナーです。
ペンネーム、
はい、ペンネーム茶坊主で、なぜ茶坊主かというと、当時函館に住んでたんですけれども、であいつね、確かに本当はね、水産高校かなんかやってたんだよ。全然違う。で親戚にお坊さんがいたかなんかで、大御所続きしたらお坊さんなりてえっつって言って、で、知恩院、京都の。で、修行を行ったりして、で、増上寺に勤めたこともあって、みたいなところで、当時から西川のオールナイトに、いや、僕は実はお坊さんになりたいんです、みたいなお手紙とかくれたりとかして、それを紹介したりして、番組の中でも、ちょこちょこ、こう、ね、つながりがあって、で、それこそ、増上寺にいる頃は、年越しのオールナイトやらせてもらいましたよ、あいつの計らいで、増上寺から。
茶坊主くんが、函館時代からもう地方院に通ったりしてた
の。函館の時はまだ高校生だったもん。その頃だからオールナイト聞き始めてみたいな感じ。
西川貴教
のオールナイト。
うん、あ、まあ、その9年間ぐらいの間に、
うん、
高校卒業した後に
地方院行って修行して、
地方院で修行。
で増上寺にいた時もあって、
増上寺に移ったってタイミングは知ってるわ。
で増上寺からあいつが間入ってくれて、増上寺から年越しのオールナイトやったりとかもしたし。うん、であいつだから結局その結構ちゃんとさ知ってんのよ。20代前半でもう結婚してて、で相手がまた同じ西川ファンでリスナーの子と結婚したのよ。
うん。
で奥さんが長野出身か上田、高野の長野県か長野県上田市の出身で、でそのお坊さんっていうのも こう空いてるお寺に入るっていうのが多いんだって、ケースとしては。それでたまたまなんだけど奥さんの実家の近くのお寺が空いてるっつって言って、でそこに入ることになり、じゃあ結婚するっつって言って、で俺と本間がなんてか分かんないけどあいつと結婚式呼ばれて、
あそう
もう当時知ってる24時を月目で俺やってる時期ですよ、俺の本間毎日で、なおかつレーティングで知ってる22時になって3時間やるって言われてる週に結婚式に行くっていうね。
若いね。そんなに古っ、大車輪だったんだ、ね、
そう、もうヘロ、俺ともヘロヘロになりながら行くっていうのがあって、
上田のねお寺入ったってい
う、そうで、しかもね上田から結構遠いんだ、車で40分ぐらいかかるような、うんうん、であれですよね、うちの会社も立ち上げる時には祈祷してもらうというか、なんかこう役払いじゃないけどなんつったらいいんだ、いや
ご祈祷してもらったよ、そうそうそうそう、ここの部屋でさ、まさに
そう、
それでさもうみんなさなんかちょっとなんか頭ちょっと氷を垂れてさ
投げて、
ね、おとなしくあれでさ、うん、会社のうんとご祈祷してもらうから、
はいはい、
なか石川小馬城稲垣だけでよかったんだけど、うん、なんか名前とかいたよね。
それはなぜかというとその後飲み会やるから
そうだったんだ。なんか B 祭の収録もか、うん、なんか兼ねようとかじゃなくて、その後の飲み会だけのために、ね、
会社立ち上げたからみんなちょっと祝いでみんなで飲もうっつって言って飲むためにあいつらいただけなのよ。
なんだ、まあ、なんか B 祭としてもお世話になるみたいなやつだろうなぐらいのトーンで、およく来たねってあの入り口で、
だって下手したら川島佳代とか綾子もいたじゃん。
佳代いたね、
うん、
綾子
多分みんなでこれ飲み行ったんだきっとご祈祷終わった後
裏の飲みだね。
そうで、それもありつつ、うちはなんか親父が死んだ時に、うちはあの母方も父方も曹洞宗なんだけど、もうそういうのいいし、うち親父は墓作んなくていいっつってたから、
うん、
でじゃあちょっと永代供養をしてもらえるとこ探すかっつって言って、最初親父海好きだったから海に骨まくみたいな話を袋としてたら、だけどよく考えたら親父海好きでシュノーケリングとかダイビングしてたけど、日焼け止めも塗んないぐらい環境にこうこと考えてたと、だからその人の骨を海に撒くのは環境汚染なんじゃねえかみたいなことを袋が言い出してあーめんどくさいこと言い出したなって思いながら
めんどくさいもそうだしさ、うん、なんか謎の筋だよね。
そう、
うん、謎の筋だね。なるほど。
で永代供養か、あそういや宗派違うけど茶坊主のとこで行ったらやってくれんなっつって言って、
うんうん、
でうち宗派違うけど茶坊主のとこにぶっ込んでもらって、うん、で、まあ、毎年ご供養してもらってるっていうのが関係で、うん、でそうね、2年ぐらい前に上田におふくろと、あだから俺が50になる時におふくろと2人で親父の墓参り行って、その時に会ったのは最後かな、
うん、
でその時は墓参りの前の日に上田で茶坊主と飲んだりとかしてみたいな感じだったんですけど、だからまあ2年弱ぶりぐらいに茶坊主と会って、なんか茶坊主が東京で仕事があるっつって言って、なんかそれこそ、うん、今さ ちょうどう一応うちの会社にも茶坊主なんか断るごとに案内状くれんのよね、
まあ、ご丁寧に往復はがきでさ
そう
出席欠席どうされますかって
聞い
て
くれる。そうそうそうそう、で なんつったっけな仰せ書き放映みたいなやつなんだけど、これ俺たちあんま聞いたことないんだけど、なんか仏教界で結構大事なお盆以上に大事な行事らしくて、あの他のお寺とかからお坊さんをレンタルしてやるような大掛かりな行事なんだって
レンタルして
で、それで東京に呼ばれてて今東京にいるから飲みませんかみたいなところで、この日だったら行けますよみたいなところで茶物を予定合わせて、有楽町で飲みまして
、
ガード下で飲んだわけなんですけれども、
あーガード下ね、
うん、はいはい、でもうあいつもですよ、アラフィフなわけです、48とか言ってたかな
まあそうだよね、
あ、うん、でまあ途中大きな病気もしたりしてたから、大丈夫か元気なんかみたいな話から、まあ来年で西川貴教のオールナイトもね放送開始から30年だわみたいな話で、あじゃ あの私が石川の兄貴の存在してからの30年ですかみたいな話になって、でまあお互いね、もうアラフィフになっていい年になったななんて話したら、なんか茶坊主が、まあ、年取ってくるとやっぱりこう若者の葬儀をやるのはちょっとやっぱりこうやるせない気持ちになるんですよと。
そうだよね、
いやまあそれは分かるわと、ね、うん、で今年に入ってかな、 まあ、ここ最近の中では20代の方のご葬儀2件実はやっててみたいな話になって、うんうんうん、で、まあ、20代で亡くなるって言って事故みたいなこと聞いたら、うん、いやこれがですね、やるせないのが本人が無自覚のまま日常的に症状も出てない病気がきっかけで命を落とすんだって。で、どういうことって聞いたら、なんか一人の方は突発性の転換が原因なんだって。そう。で、うん、今まで日常で日頃転換の症状なんか全然ないのに、ある日突発的にそういう転換の症状が出て、それがきっかけでなんか窒息みたいなことになっちゃって亡くなったりしてて、うん、でもう一人が別に太ってたりするわけじゃないんだけど、睡眠時無呼吸症候群だったんだって、うん、若いのに、うんうん、で別にすごい太ってるってわけでもないのに、
まあ、太ってるか必ずとか傾向がっていうのも、うん、なんかここのとこ怪しいっていうね、
うん、
昔言われてた傾向が意外と覆されるっていう話も、うん、まあ稀にどころじゃない結構聞くなという印象はあるね、うん、
でそういう仏さんは、まあ、よく言うことだけど、やっぱ自分が死んだことに気づいてないと。
あ、仏様
がね。仏さんがね、うん、でだからその2件のうちの1件で、私久しぶりに見ちゃったんですと。もう何を見たかは言わないよ
見た
見たと、
うん、
でご遺影の姿に似てて、服こんな感じの子が見えたんですってこうご家族の方に言ったら、あ、それ亡くなる前の日の格好ですみたいなことがあって、
へえ。ジャボーズ君もそのこう、うん、目っていうかアンテナっていうか、うん、なんだね、
なんかね、ジャボーズが言うにはね、これも別に科学的に証明できるわけじゃないけど、その人と周波数が合うんだと思うって言ってた。
周波数、
うん、だから、でまあ、あいつなんか年に何十件も葬儀なんかやってるわけじゃん、
うん、
なんだけど、そうやって見ることってめったにないんだって。
うーん、
2年か3年に1回ぐらいあるかないかぐらいだっつって言ってて、
でもある過去複数回経験はある中で、
うん、
今年に入ってその若い方のうち1件はあったんだね、
うん、でそれ多分僕の周波数と向こうの周波数があったから見えたんだと思うんですって言って、うん、で他の時はもしかしたらその無念の死を遂げてても僕と周波数が合わないで見えてなかっただけなんじゃないかと思いますって言ってね、うん、そうなんだなんつって話してて、
うん、
で兄貴の方おかわりないですかみたいなこと言われたから、うん、まあ全然大丈夫よ、仕事も順調やってるし、体調とかもうほら50も過ぎてなんかおかわりないんすかみたいなこと言うから、あ、もうとりあえず今のとこ健康だねなんて話して、あれっすか、酒とかも相変わらずガバガバ飲んでるっすかみたいな話になって、でいやさ、これ稲垣も分かるかもしれないけどさ、ちょっとさ、最近さ、情けないこともでもあるけど、明らかに資料は減らない。
これがさ、減ってんのよ、うん、
減るよね、
減るんだよね、
減るっていうかさ、もしかするとなんだけど、その昔みたいにだらだら長時間飲むあの不生産非生産的な時間を減らそうとしてる部分もあるのかもしれない。
あとね、うん、これちょっとした考察なんだけど、
うん、
コロナ禍が挟まって、
うん、
コロナ禍の家飲みで一人で飲むじゃない、
わかる、
の間に酒に弱くなってって感じある、
わかる、
なんか強さがなくなるというのか、どういうんだろう、
なんだろうな、多分さ、人と話しながら飲んでると自分一人でさ、例えば TVer とか見ながら黙々と飲んでるんだったとさ、酔い方違くない、なんか
ね、こういう考察もあって、外で飲んだら帰んなきゃいけないじゃん、
あ、
だけど帰んなくていいから家で飲
んでるから、ね、
だからもうこのまま潰れてもいいやっていう安心感というか、気の緩みというか、
それが弱くさせてんだね、
弱くな、そう、だから早めに酔ってもういいやっていう、そのもういいやが早く来ちゃう、
ある種効率が良くなったよね、早く酔うっていう、
あ、酔えるし、
うん、
酒盛りで、うん、わー今日は飲むぞっていうテンションがなくて、うん、ちょっと酔ったら、うん、満足っていうぐらいになっちゃった
っていうのかな、でなんだったらこれ情けない話なんだけど、ちょっと眠くなってくるっていう、
まあそれは年だな眠くなるのは多分年だと思うけど、でもね、満足する量が早くなったから、
うん、
もういいやになって、
うん、
その量に慣れてたら、
うん、
どんどん酔いやすくな
って
く
るみたいなところあるかね、みたいなことを山田さん言ったけど、
うん、
あ、でも分かります分かりますなんつって、うん、あとはっつって言って、その話で気づいたんだけど、その何、若さを失ってる情けない話で、俺多分ね、ここ半年ぐらいなんだけど、 昔ほど焼肉を食いたいと思わなくなってきた。
あ、そう。
おう。
あ、そう。
ここ半年ぐらいで、
うん、
急激に昔は昔っていうかまあ2025年いっぱいまでは少なくとも家で焼肉するぐらい焼肉食ってたよ。スーパーで肉買ってきて、
うん、
だけど最近とんと焼肉の肉を買おうという気持ちが起きなくなってる自分にふとふとちゃぼんと話して気づいて。
あ、そう。
俺なんかもともとさカルビとか若い頃からあんま好きハラミが好きだったの、だから脂っこいものがそもそも好きじゃないっていうのもあるのかもしれないけど、それでも焼肉は結構食ってたのさ、カルビはいかなくても。でも俺下手をすると今年に入ってから嘘だけど4月以降焼肉食ってないかもしれない。
あ、そう。あ、そう。
稲城最近焼肉行ってる？
焼肉に行ってないね。あの、うん、ハンバーグとかココスのステーキとか、 なんかそういう
なんかさ
そういう肉は食ってるけども、
俺も
焼肉屋さんの肉食ってないね。
今どっちかっていうとステーキの方がまだいいみたいな感じになってて、
うん、
まあ前からステーキ自体も好きだったんだけど、ただここ3ヶ月は急激に焼肉を食いたいという気にならなくなってるなっての気づいて。
そうだね、焼肉屋っていうのが選択肢から落ちてってるね。
だってさ、例えば稲垣と今日これで終わりみたいなことでさ飲み行こうかっつって言ってさ、2人の口から焼肉多分出てこないよね。
出てこないね、多分出てこない。そうなんだよ、だから、
うん、
今や本当に1人焼肉も整ってさ、
うん、
ステーキにしてもテーブルカウンターハイチェアでさ、あのさっと食べて帰れるような店とかも結構増えてるのにさ、そこに目がいかないね。
うわ、
なんだろう、
俺下の根も乾かぬうちにこういうこと言ってたと思ったのが、俺この前大阪行った時鶴橋で焼肉行ったわ。
バカ野郎、何忘れてんねん。なんだよそれ。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。